今週は、このオレゴンカレー FM も、250回目ということで、そうですね。また250回の大台だなというとこで、もう5年もやってきたんだなという感想ですね。はい。引き続きやっていきたいなと、はい。私は思ってます。カレーです。
5年、長いようで短いような。まあ自分もちょうどこっちの島根に来て、まあ5年くらいなんで、まあ同時期に始めたぐらいなんで、まあいろいろと、まあ間もありましたね。まあそこら辺もまたどうですかね、300回くらいの時にまとめて、話しますかね。
そうですね、300回か、年末かわかんないですけど。
そうですね。
どっかで話せるといいっすね。
で、私の方は、ちょうどこの土日、3連休の真ん中の日曜日が、違うか、土曜日か。土曜日が、今月の目標にしていたハッカソンですね。ハッカソンの、発表日、プレゼン日で、それで無事終わって、なんとか目標のグランプリを取れて、
すごい。
まあ、それで、まあ、なんで、ギリギリまでコード書いたりしてましたけど、まあ、無事グランプリ取れてよかったです。レゴンです。
おお、すごいっ
まあ、ます た
ね。
ちょっと後の、目標のところで、そこは話そうかなと思ってます。
あ、わかりました。じゃあ、ちょっと後で何でグランプリ取ったかを、はい。そうですね、聞きたいですね。このポッドキャストでは、レゴンとカレーがカグルを中心としたデータサイエンス、機械学習に関連する情報、仮想通貨 XR、新しい働き方などについて話しますということで、今回250回目ですね。今月の、反省とチャット GPT 関係の、プラグインが廃止というのと、アドバンストデータアナリストがアップデートをはてなというのと、今週のカグルで、そうですね。Google コラボとの連携ができるようになったっていうのと、あと、Google AI アシスタント for Data Task with、なんて言うんでしたっけ、これ。という、コンペが始まったというのと、あと、科学的根拠に基づく最高の勉強法という本を読んだことについて話したいと思います。はい。それでは、今月の反省ですね。レゴンさん、お願いします。
今月は大きく3つをやろうとしていて、まずは確定申告を終わらせるで、これも前回あたりのところで話したと思うんですけど、無事書類提出までもうできてて、今年は早めに終わったんでよかったですね。ということで、これは丸で、続いてハッカソンも、こちらも、無事グランプリが取れたんで、賞金10万円くらいの規模でしたけど、とりあえず、まあ、できたんで丸。で、もう一つがトトの分析をやっていくっていうので、これも話は進めていて、多分来月ですね、3月ぐらいからちょっと活動を始めて、で、内容とかもちょっと複数人でやる予定なんで、そこら辺で動画化とかもしようかなっていうのを今、検討してやってますね。なんで、けどまだ分析自体は進んでないんで、とりあえず三角っていうことにしておいて、今月目標としては丸々三角みたいな内容でした。
素晴らしい。今月はかな
まあ、
り
よ
進
かっ
捗があった感じですね。
た。で、そのハッカソンについてですが、ちょっと待ってくださいね。けど特に、このイベントのサイトみたいのがないのか。まあ内容的には、その松江の企業システム、エコシステムコンソーシアムっていう組織がありまして、そこの松江市が、一緒に、その Ruby City 松江とかのプロジェクトと連携して、エンジニアとビジネスのマッチングして、ハッカソンを行いましょうということで、最初に、その、ビジネス側でこういう、作品、こういうシステムを作りたいっていう人たちと、あとエンジニア側でこういう技術ができますっていう人たちで、まあ、なんか、バラバラに集まって、それで、チーム分けして、それで、その、できたもので競い合うみたいなハッカソン形式だったんですが、私がちょうど参加したのは、あれですね、小規模の、 ホテルとかのところで、予約管理システムみたいのがあるんですけど、まあ、そういったところで、大きいところで言うと、じゃらんとかに、一つのホテルが、まあ、そういったところで予約を取れるように、まあ、設定しますと。そうすると、じゃらんから、予約申し込みが来たら、こういう、お客さんが予約しましたって情報が来て、それをホテルの人がこう割り振るみたいなことを毎回しないといけないんですね。まあ、そこはシステム的にできている場合もあるんですけど、小規模だと、まあ、そこまでできていなくて、大抵メールでそのじゃらんとか、ブッキング .com とか、そういった予約サイトから情報が送られてきて、それで、こっちのホテルの人が、従業員の人がそれをアテンドといいますか、じゃあこの日はこの時間に、ここの何号室の部屋を割り当てるみたいなのをやっていて、で、そこら辺が、なかなか、こう、いいサイズのものがなくて、大規模なホテルとかだったら、もうちゃんとそういったシステムもあるんですけど、まあ、高いですと。で、小規模の場合ですと、そういった、ニーズに対応できるほどの、規模感みたいな、ちょうどいいアプリがなくて、じゃあ、今回それを作ろうっていう話になりまして、それで、一応、ハッカソンでは、まあ、そこら辺の一通りをできる管理システムですね。っていうのを、作った感じですと。で、まあ、それだけだと、まあ、つまらないので、ちょっと AI 要素みたいなものも入れようと思って、まあ、作ったのが、今回だと、そのじゃらんみたいなところに対して、例えば、松江だったら松江市っていうところで、じゃらんの、まあ、一覧みたいな、プランを取ってきますと。で、それを、チャット GPT みたいなものにかけて、そのエンブディングというか、まあ、ベクトル化して、だからそのプラン、どういったプランがまあ存在するのかみたいのをまず一覧で洗い出しますと。で、そこの中から、UMAP みたいなものを使って、どんどんその特徴量を削減していって、で、やっていくと、まあ、二次元のグラフ上で、まあ、よくある特徴量の削減ですね。で、やっていくと、まあ、大体塊が見えてくるというか、クラスタリングがどんどんできていけますと。ってなってくると、こういったプランの人たちはこういったものを求めてるし、こういったプランによく使う人はこれくらいの値段みたいのがだんだん見えてきて、だからそういった感じで、そのホテル側としても、こういったプラン、新しいプランを考えるときに、わざわざゼロから考えるんじゃなくて、もうじゃらんとかにある、その自分の住んでいる地域の、じゃあどういったプランが人気なのかとか、どういったプランが単価が高いのか、もしくは、こういった、世代、サラリーマン一人なのか、家族連れなのか、みたいな、そういったプランの、そういうのを比較できるようなシステムっていうのも一つ作ってみて、これが触れるように、はい、なってますね。
めちゃくちゃシステム開発ですね、もうね。
まあ、そうですね。はい。まあ、なんで、まあ、そこら辺が、まあ、なんとか、まあ、動き出してるかな、ぐらいで、まあ、結局、ハッカソンもまあ全部その開発まではできなかったんで、はい。まあ、けど、そんな感じのことを作りたいですっていうプレゼンして、はい、なんとかもらえて。まあ、けど、今回のそのじゃらんとかで、ちゃんとエンブディングというか、そういったのも、なんか見つけられると、今度は、まあ、チャット GPT 図じゃないですけど、まあ、そういった、地域を指定すれば、そこの地域ではこういったプランが、多いですとか、そういうのが、まあ、できるんで、横展開みたいになった時にも、なんか使えるのかなと思って、はい。まあ、なんで今は自分たちのドッグフーディング的に使う想定ですけど、将来的にはもうちょっと横展開とかできるような形を狙って、今。まあ、もうちょっと開発を続けて、はい、できていけたらいいなと思って、
す
まあ、もう
ご
ちょ
いで
っ
す
と
ね。
取り組む予
全
定で
国
すね。
に
はい。
展開までできるかもしれないと。
そうですね。まあ、本当にもう自分たちで大きめのホテルとかだったら別に持ってる場合も多いんですけど、やっぱ小規模とか、あとは民泊とかですね、そこら辺だとちょっとなかなかいいサイズのものがないので、まあ、こういったところで作れるし、だからそれで新しくプラン考えるときもこういった文言入れるといいですよみたいな、ある意味コンサル的な提案もできるようなシステムができるかなと、
すご
は
いっ
い、
すね。
思って
確か
て
に、
ま
それ
す
は
ね。
すごい素晴らしい。なんか需要があるとこから始めてるから、
そうですね。はい。
絶
まあ、使
対
わ
需
れ
要
る。は
もあ
い。
るし、使われるし、ね、さあ追加機能までついてるし。 へえ、すごいっすね。それはグランプリで、今後、レゴンさん作り続けるんですか？
まあ一応、まだちょっと具体的には進んでないんですけど、まあなんかそのまま開発をやろうかなとは。まあただ一般の人はあんまり別に、なんですかね、これがツールができたからって響くものではないんですけど、まあそういった小規模ホテルの人とかに向けては、はい、まあ使えるようなものなのかなと思って、もうちょっとちゃんと汎用的に使えるようには開発していこうかなと思ってますね。
素晴らしいですね。
はい。まあ、なんとか、ちょっと今月はそこに力入れすぎて、他のことがあんまできてないですけど。うん。
いや、
まあ、
グ
そん
ラン
な
プリお
感
めで
じ
と
で
うご
し
ざい
た。
ま
は
す。
い。まあ、よ
は
かっ
い。
たです。そんな
トト
感
の
じ。
分析の
はい。
動画にしていくっていうのは、
はい。
トトの分析をするのを、なんか動画で公開していくとか、そういう感じなんですか？
のもそうですし、一緒にやる人たちが結構サッカーが詳しい人たちなので、なんかこう人が予測したものと AI が予測したものどっちが強いかみたいなもう企画的に進めていっ
企画
て、はい。
的動画として、なるほど。
はい。にし
あ、
て、
いい
まあ
です
さら
ね。
に、まあちょっとそう AI の、なんか普段 AI でこういうことができるんですよみたいな紹介の、どっちかっていうとエンジニア寄りっていうよりはもうちょっとビジネス寄りの話ですかね。はい。だからまあ機械学習でまずはデータが必要でデータをどう取ってきてみたいなところからまあ説明したり、あとはそのサッカーが詳しい人から、じゃあ、もしかしたらそういった特徴量をデータとして取れるかもしれませんね、みたいな話をしたりとか、なんかそういう感じでできていけたらなと思ってますね。
なるほど。私の方は、前回の、話したんですけど、第2回金融データ活用チャレンジをやるというのが、そうですね、これちょっと途中で、コンペが終わっちゃったりして、まあ、結果がそぐわなかったので、やれたんですけど、結果が良くなかったので、三角という感じですね。で、ヌメライをやるというのが、まあ、ずっとやれてなくて、今回も自動化する予定だったんですけど、ちょっとできてなかったので、これは×と。で、その代わりに、今月は、YouTube 動画出すのを頑張っていて、そうですね、去年ずっと収益化したいって言ってたんですけど、まあ、今回やったことで、結構動画が、何でしたっけ、再生時間がたくさん回ったので、
おお、はい。
来月か再来月ぐらいには収益化ぐらいで
おお、
きる
いい
よう
で
な
すね。
感じ
は
に
い。
なったので、そうですね。今月は、YouTube 動画何個か、6、8個ぐらいかな、出せて。まあ全部ライブだったんですけど、もうなんかやっぱ編集の、なんつうんですかね、なかなか編集スキルもないんで、とりあえず今ライブで、なんか、やっちゃうのがいいかなと思って、ライブでやれてよかったなというところですね。なので、今月はこんな感じですね。
なるほど。そうですね。まあ、ヌメライも、まだまだどうなるかわかんないけど、なんか一応今月は少し、ファウンドが、利益が少し上向きになったんで、はい。けど、なんか辞める人も、なんかちらほら出てきて、ちょっと、まあ、どうなるかわか
そう
ん
で
ないです
す
ね。
ね。なんか、やめますっていう
はい。
人を X 上とかで見かけてるので、
はい。
でもね、エヌメライは上がり続け、まあ最近上がってるし、
そうですね。はい。
どうですか？レゴンさん、最近もやってますか？収
あ、
益
そっか、
回とか、もしく
新しい
は、
話で、
あれじゃなくて
ま
も。
あ、はい、定期的に入れてるんですけど、サブミットしてるんですけど、あとあれか、新しい情報として、シグナルズも今度から TC じゃなくて、MMC、
そうなんですね。
MC、いいのか、MMC で、報酬が配られるらしくて、自分のモデルがあんまりその TC は良かったんですけど、MMC が良くなくて、なんか一回シグナルズ、そのステーク、その NMR っていうトークンを、まあ、かけるというか、ちゃんと入れてたんですけど、それも今やめてて、まあ、なんで単純な NMR の保持しか、まあ一応サブミットは続けてますけど、なかなかその、
なかなかステークしようっていう気にはなら
そうで
ず、
すね。なんか
で
ちょっと
も、
指標的には、はい。
トーナメントは続けてるんですか？
トーナメントも、その前作ったオープン的なモデルも、結局あれも、TC はそれなりなんですけど、まあ、MMC が てない
なる
ん
ほ
で、
ど。
ちょっとそ
は
こ
い。
は改良なり、あと最近の自分の考えだと、もうちょっとそこら辺は諦めて、もっと大量に、ターゲットとかも複数あるんで、とりあえずいっぱい作ってみて、それをポートフォリオ的に運営する。なんで、やっぱこの相場の時にはこのモデルが強いよね。その時にはじゃあそのステークを増やすみたいな、そういうなんか運用にしていかないとちょっと立ち回り的に難しいなっていう気持ちが最近あってきて、それで、まあ、GCP もその回す量の限界とかもありますので、なんでもうできるんだったらそのヌメライのコンピュート、そのヌメライ側が用意している計算環境でサブミットまでやるっていうやっぱシステムにしちゃって、それでもうちょっとモデルの量を増やしてやろうかなという気持ちに最近自分はなってますね。
そうなんですね。
まあそうなってくると、まあちょっと制限は多いですけど、まあ今回やろう
は
とし
い。
てるのはどっちかというとそういう、とりあえず数を増やす方なんで、まあまだなんとかなるかなと思ってます。
3月こそは毎月行ってますけど、そうですね。もうね、私もやろうかなと思ってます。はい。はい。では、次のネタが、チャット GPT 関係のネタで、これはツイッターで、OpenAI Developers というところの、ツイート、まあ、OpenAI の、アカウントですね。つぶやいていたんですけども、4月9日に、GPT の、あ、GPT じゃない、チャット GPT のプラグインという、追加機能をインストールして使うような、それが配信になりますということで、はい、そうですね。その GP、プラグインから完全に GPTs という方に移行すると、はい、いうことが発表されてますね。
全然自分ここら
まあ、
辺終えてなくて、そんな
はい。
ことになっていたんですね。
そうですね。結構 GPTs の方が誰でも作れるし、まあ同じく API 連携とかもできたりするので、多分そっちで全部一本化してやっていくのかなっていうところですね。
あれって、有料化のあれってどうでしたっけ？プラグインは結局有料じゃないと使えなかったんでしたっけ？
そうですね。
どっちにしろ、GPTs にしろ、プラグインにしろ。
GPTs も、プラグインも、有料じゃないと使えなな
る
く
ほど。
て、はい。そうですね。で、この GPTs っていう方に、今度ストアっていうのが出るってね、GPT が発表されたときに、告知されてたんですけど、まだその話は来てないですね。ね、収益化するみたいな。
そうですね。
はい。で、それとともに、GPTs の方に、まあ、GPTs は日本語化されたり、あと、今使い終わった後に、この、GPT は星いくつですかみたいな、その評価も始まっていて、はい。なんか今後、今は多分まっさらなんですけど、そのうちこの GPT は、星5ですとか、星1ですみたいな、その評価も見えるようになるみたいですね。はい。というところが GPT のネタで、もう一つが、ちょっとこれは、信憑性が全然わかんないんですけど、アドバンストデータアナリシスがアップデートされるんじゃないかなというところが、今日、X 上で賑わってましたね。ちょっと、どなたかわかんないんですけど、チャット GPT の画面を、リーク情報として、CSV ファイルをアップロードして、それをインタラクティブ的に、データを見たりとか、見ながら、この列を見たいな、こう、クリックで、セルを選んで、それで、指示をするみたいな動画を上げてまして、はい、これがね、なんかもう、コードネームみたいな、GPT-4 ADA V2 みたいなとこまで、ADA か、ADA V2 みたいな名前までこう書いてあるんで、結構信憑性あったりするのかなとか、もう画面まで見せてるので、ちょっと、何なのかわかんないですけど、ただ、これが来るんじゃないかなという、この人は言っていて、はい、というとこだったので、これが来たらね、完全に新しく、チャット GPT の、アドバンストデータアナリシス機能が新しくなるなって感じですね。
そうですね。まあ、あと、個人的に気になるのは、まあ、そこのバージョン上がるんで、なんか対応言語とかも増えたりするのかなみたいのは、なんか気になりますね。
今は Python だけっていう意味ですか？
あ、ですね。 他の言語でのそういう生成なり、実行なり。まあ、何かと JavaScript とかもなんか使うことは多いんで、なんかそういっ
どうです
た。
か？ JavaScript が動かせるようにもしなったら便利だったりしますか？
まあ、基本自分結構使う場面が多いので、なんか、そうですね、簡単な、エグザンプルコードみたいなのを実際動かすというか、動く状態でなんかもらえるっていうのは一つのメリットな気はしてますけど、まあ、多分、だからブラウザ上で動かせてとか考えると、Python の次は JavaScript あたりかなとは勝手に思ってますけど、まあ全然予
そうです
想なん
ね。
で、
需要はそこにありそうですよね。次は Python の次は JavaScript で。
まあその前にこういった CSV みたいな情報を処理するっていうのは、まあ確かにこういうのもすごい便利で、まあ、こういったのも
そうで
機
す
能が
ね。
増えてくると、楽でいいですね。特にやっぱ、
これは、
コード触らなくても、なんかとりあえず
そう
CSV 投げとい
で
て、なん
す
か
よ
これ
ね。
をまとめてくれみたいな、なんかそういった投げ方もできると思うんで。
やっぱりこっちの方がね、特に、裏で Python とか見れない人とか、もしくは結果のチェックとかも、なんかこっちの方がやりやすそうですし、なんか処理してもらった後とか。そうですね。これはかなりいいアップデートっぽいですよね。次のネタとして、今週のカグルなんですけど、ちょっと古いネタかもしれないんですけど、インポーティング・エクスポーティング・ウィズ・グーグルコラボということで、確かこれやってなかったと思うんですけど、コラボラトリーと、カグルのノートブックで、お互いにインポートすることができるようになったということで、そうですね、カグル上から、コラボラトリーに、ログインして、それでコラボラトリーのノートブックの一覧からこれをカグルに持ってきてくださいっていうこともできるし、反対にコラボラトリーから、インポートみたいなことで、それでカグルのノートブックを持ってくるということもできるように、なったので、そうですね、結構、これまではいちいちノートブックを一旦ダウンロードして、アップ
そう
ロー
で
ド
す
して
ね。
みたいなことで、やることが多かったと思う、まあ、やる人はやってたと思うんですけど、そうですね。これによって、その手間がなくなったので、まあ、どっちかに、なんかコードを塊にしておいて、それで片っぽでは、まあ、動かすだけというか、そういう運用もできるようになるかな、ということだったりし、あと、多分コラボラトリーの方が GCP との連携みたいなやつもしやすいので、結構マシンリソースとかの、なんでしょう、GCP との連携も多分しやす、これでしやすく、なるんじゃないかな、と。いうアップデートで、これも、いいアップデートだなと思いましたね。これは
そう
もう1
で
ヶ
す
月ぐらい
ね。
前に、結構来てたみたいだったので、なんか X 上で言ってた人もいたんですけど、ちょっと、昨日動かしてみて、ああ、こんな感じか、という感じで、ちょっと見てました。
楽というか、まあ、大抵そうですよね。ファイルダウンロードしてきて、なんか、片方にあげるみたいなことはよくやったりするんで。まあ、そこら辺が、手間が、解決するのは、すごい便利でいいですね。
それで、次のネタが、これが、
新しいコンペティションが、メダル
新しい
は、
コンペティション。
対応ではないんですけど、Google Air Assistant for Data Tasks with、これを何て読むかですけど、まあ何ですか、ジェマなのか、
ジェマ、ゲーマ、
こ
なんで
の、
しょう、これは。
これ自体が、最近そのジェミナイがリリースされましたけど、そのジェミナイの元になった Google のオープンな、モデルみたいでして、で、だからその Google はここからそのジェミナイを作ったよっていう元の、それで、他のラマとかに比べても、精度が良くて、それで軽量で、まあ、いい感じのモデルができたよで公開するよみたいな流れで、このジェンマが、なんか公開されてまして、それの関係する、コンペティションみたいな形式になっていて、さっきも言った通り、メダルは対応ではないんですが、まあ、優勝賞金は出て、まあ、それを5名に、 1万 USD か。なんで、まあ結
1
構
万
な額は出
ド
ま
ル
すね。
ずつ。
うん。
おお、
1万ドル
結構出ま
ずつ
すね。
5名に。で、これで、もうやる内容としては、ノートブックを作ってもらって、そのノートブックで、なんかその、カグルで使う用の、なんかそういう質問みたいな感じだったかな、確か。ノートブックを作ってもらって、それで、その、大規模モデルに対して、なんかタスクみたいのが用意されていて、それを、なんか解いてもらうみたいな、確かそんな内容でしたね。ちょっとどう実行されるのかまでは把握できてないんですが、はい。
これは、そっか、リーダーボードがある系のコンペではないんですね。
そうですね。多分そのノートブック自体が評価される系のものですかね。
ノートブック自体が評価される。でも LLM 系、LLM を使うような
はい。まあ、
コ
こ
ンペテ
の
ィション
ジェ
なんで
ン
す
マ
ね。
を、はい、使ってもらっ
ジェン
て、
マ
なん
を。
かいい感じに、はい、回答するモデルを作ってね、みたいなタスクですかね。はい。
そう。
うん。
そうなんですよね。このコンペが、そっか、来てたものの、今、コンペがね、今、2つとか3つしかないんですよね。メダルありの。ということでね、ちょっと今、カグルも、どうなのかな、新しいコンペを今、やりにくい環境にあるのか、あまり需要がなくなってきたのかわかんないんですけど、そういう時期になってますね。
ですかね。
では、最後に、科学的根拠に基づく最高の勉強法という本を読んだんですけど、そうですね。これは結構今、最近発売になった本で、かなり売れているみたいですね。安川康介さんという、アメリカで医者をしている方ですね。その方が、YouTube とかでかなり発表されてるそうなんですけど、論文とかをもとに、最高の勉強法、説明してくださって、で、かつこの方もこうやって、その勉強に取り入れてるみたいな体験談とともに、説明されてるような本でした。で、最初の方では、良くない勉強法として、いくつか、例えばノートにまとめるとか、その良くないもの、こういうのがありますよ、みたいなのを書いてあって、で、その後に、良い、勉強法として、こういうのがありますよ、みたいな、ことがあって、少し紹介すると、アクティブリコールという能動的記憶の引き出しというのが多分一番、なんていうんですかね、一番最初に、いてかなり主張されてるんですけど、情報を能動的に思い出すことで記憶を強化するということで、なので受動的ではなくて自分でその内容を再現しようとすることがキーとなるというので、そうですね、特にお勧めされていたのが、本を読んでいる途中とかで、そのもしくは勉強した後とかに、その、学んだことを白紙の紙に、書けるだけ書き出すという方法が、アクティブリコールの一つなんですよね。で、その、それ、これ、その、白紙の紙に書き出すとか、もしくは、その、何でしょう、思い出すという意味で、テストを受けるとか、いろんな方法があるんですけど、その中で特にその白紙に、紙に書き出すみたいなことがアクティブイコールのやり方としてお勧めされていたりして、そういうやり方があるんだなというところで、前読んだ、何でしたっけ？
フロムダさんと
そう、
か
フロ
の、
ムダさんの本とかで、読むだけじゃなくて、テストは重要だみたいな、情報を、アウトプットするみたいなのが、いいんですよみたいなことも書いてあったんですけど、その中で、それに似てますよね、結構ね。ということで、アクティブリコールというとこが、あって、で、結構面白かったのが、本の途中のところに、なんとかは、 政治的質問とは何かを小学生でも分かるように説明してみてくださいみたいな、そのクエスチョンですとか、あと、章末に本書の内容を思い出せるだけ、白紙に書き出してみたいくださいみたいな感じで、もう3章終わったら、その白紙に書き出してみてください。4章でも白紙に書き出してみてくださいみたいな、そういうのがあったりして、まあ、この本を題材に、読んでいる途中で、その記憶に定着するように、まあ、さっきのアクティブリコールみたいなことをやるようになってるんですよね。はい。なので、まあ、この本を読みながら、その、この勉強法を試せるというのは結構新しかったですし、まあ、読んでいて、まあ、面白く読めたなという工夫はありましたね。
まあだからそのまま実践ができるっていう
そうですね。そ
形
のま
式
ま
なんです
実
ね。
践が、できるというとこだったので、なんかね、読んで終わりになることって、まあ、たまにありますけど、この本であれば、とりあえず一回はできる、その、ので、その、可応性っていうのは面白かったですね。まあ、その他には、まあ、長期的に一瞬で勉強するんじゃなくて、長期的に勉強するとか、まあ、物事を説明するですとか、あと、まあ、スマートフォンは、あるだけで集中力を妨げるとか、まあ、そういうこと、まあ、結構どこかで聞いたことのあるような内容とかも結構あったりしたんですけど、まあ、改めてこういう研究でありますみたいなことが随所に説明されているので、まあ、読んでよかったなと思いました。そうですね。で、そのあたりさっきのフロムダさんのやつを今読んでるんですけど、レオンさんは結構覚えてたかもしれないですけど、私結構あれを結構忘れちゃってて、
まあ自
そうで
分
す
も
ね。
というかそこまで全部を読んでないかもしれない。
そうですね。あれもかなり長かった。あれはすごい長かったですしね。なので、あれは、何でしたっけ、テストの仕方というか、勉強の仕方で、をね、学習するのに、インプットとアウトプットで、アウトプットとインプットの割合をどうすればいいかみたいなことだったと思うんですけど、そうですね。あれをちょっともう一回読んで、また記憶に定着、改めてさせたいなという感じですね。この本は、最高の勉強法自体は結構そこそこに薄い本で、読みやすかったので、まあ、読まれる方には、すごいおすすめですし、すごいわかりやすいこともあって、おすすめは、おすすめですね。というのが今週の内容ですね。
ですね。自分も特に、そうか、前回、前々回あたりかな、話せてなかったんですけど、負けでこの、イベントも開催されて、
ああ、すごい、負けでこの人気があったイベントがありましたよね。
反響があったみたいですね。まあ、ゆうきさんが、なんか、かなりいいポロリをしてくれて、まあ、なんで、皆さんが、またそこに向けて、なんか、やり出すのかなっていう話と、あと、またなんか、次のイベントが、もう発表あって、次は、天馬川って呼ばれる、まあ、銘柄、なんて言ったんですかね、株価10倍になるもの、銘柄を本当にそういうデータ分析で見つけられるのかっていう話を次はするみたいですね。それが4月25日なんで、まあ、ちょっと間は空くんですけど、まあ、なんでその前まで自分もなんかちょっと今回の発表を受けて、なんかやっぱり気になるなっていう感じにはなったんで、ちょっと触ってみたいですね。もうちょっとそこら辺の、株価周りの。
すごい、前回のイベントは750人も申し込みがあったんですね。
まあ一応公開はもう YouTube でされているので、あと、アルパ
そう
カ
なんです
の、
ね。
方も、トモさんも、まとめ記事みたいの公開してくれているので、気になる方はそちら見ていただける
そっ
と、
ちで見れば、今からでも見
そうで
れ
する ね。
と。
まあ、なんで今回はそういう、なんだろう、非公開ではないので、まあ、だけど、これを、まあ、今回の話の内容をみんなが実行したら、本当にそういう、なんですかね、本来儲かるはずだったものが、やっぱなくなっていくのか、みたいなところもちょっと気になるような内容でしたね。
そっか、そうですね。もう、ポロリでそこが みんなが殺到しちゃうとなくなっちゃいますも
まあ
ん
一
ね。
応相手は、なんですかね。まあ内容的には相手はちょっと大きめの、資本がある
ああ、
ところ
そう
に
なん
向
だ。
けての、ものなんで、
はい。
まあそこまですぐにはなくな、個人とかでいくら望んでも、全然いいとは思うんですけど、まあ人が増えてって、そこを取り合うと、なんか、旨味は残るのかちょっとわかんないですね。そんなとこでした。
今週はそんなとこですかね。はい。それでは、今週はこれで終わりたいと思います。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。